パソコンの調子がちょっと悪いようなので、場合によったらスクリーンに賛美歌が出ないかもしれませんので、それぞれの賛美歌をちょっとご用意いただけるとありがたいんですけれども、ちょっと OK、でも それでは、お座りのままで備えの賛美歌の122番を歌いたいと思います。 ただいまより2009年1月11日高胆節第3手術の礼拝を始めます。はじめに神は天地を創造された。神は言われた、光あれ。こうして光があった。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせまい、御国を来たらせまい、御心の天にあることく地にもなさせまい、 我らの日常の糧を今日も与えまいまい。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。
口読文第45番コリント前書13章を口読いたします。口読文は教会さなやつけの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。たとえ我諸々の国人の言葉及び御使いの言葉を語るとも、
愛なくば鳴る鐘や響く両鉢のごとし。
たとえ我予言する力あり、
またすべての国とすべての地域に達し、
また山を移すほどの大いなる信仰のありとも、
愛なくは過剰に至らず。
たとえ我我が財産のことごとく施し、また我が体を焼かるるために渡すとも、
愛なくは我にできなし。
愛は寛容にして慈悲あり、
愛は妬まず、愛は誇らず、高ぶらず。
非礼を行わず、おのおのの利を求めず、
憤らず、人の悪を思わず。
不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、
およそこと忍び、およそこと信じ、およそこと望み、およそこと変わるなり。
愛はいつまでも耐えることなし、
最後を受けますかれ、威厳はやり、父もまた明日。
それ我らの知るところ全からず、我らの予言も全からず。
全くいいものを語らんときは、全くないものを語らん。
我、わらべのときは語ることもわらべのごとく、
思うこともわらべのごとく、
論ずることもわらべのごとく、ごとくなりしが。
人と思われてはわらべのことをせがり。
今我は鏡を持て、見るごとく見ることをおぼろなり。
最後かの時には顔を合わせて愛に。
今我が知るところ全からず、
最後かの時には我が知られたるごとく全く知るし。
下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん。
しかしてそのうち最も多いのは愛なり。
賛美歌の501番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、寒さの一段と厳しかった一週間でした。そんな中、あなたによって健康が守られまして、今日も私たち一人一人がこの会堂にこうして集められましたことを何よりもまず感謝いたします。そしてあなたの守りのうちに、このすぐる一週間を信仰と希望とともに過ごすことができましたことを感謝いたします。その一方で、ともすればあなたの教えを忘れてしまっている私たちがいましたことを告白しなければなりません。どうかお許しください。ですから、この時この場にあって、あなたの言葉をもう一度謙虚に受け止める心の静けさをどうかお与えください。多くの幼い子どもたちが戦火に怯え、また砲弾の犠牲になっている映像が毎日のように私たちのテレビに届きます。恐怖に涙を流すことすらもできずにいるそれらの子どもたちの顔を見るたびに心が痛みます。また、虚構の上に成り立っているとさえも言われる世界経済が大きく混乱をし、そのために多くの人が、とりわけ弱い立場に置かれている多くの人たちが、この寒さの中不安な日々を過ごされておられる、そんなニュースを毎日聞きます。その度に心が痛みます。あなたはこの世を愛し、私たちのために、またあらゆる人類のために、あなたの一人子を与えてくださいました。そしてその死もまた私たちのためにご自身を与えて、十字架への道を歩まれました。人がその友人のために自らの命を捧げることほど尊い愛はありません。私たちのためにご自身を捧げられた主の愛を、まず私たち一人一人がしっかりと心に留めて歩むことができますようにお導きください。そして願わくば、日本の、そして世界の指導者たちこそが、今こそこのような時だからこそ、あなたによって示された愛の尊さを顧みることができますように、彼らを導いてください。主による平和が一日も早く実現することができますように、真の知恵と勇気とを彼らに与えてください。神様、どうかこの高野原教会の日々の活動を 聖霊で満たしてください。ピーターパンの活動、スプリングキャンプ、そして同社京田辺聖書集会など、さまざまな活動を私たちは支えようと努めておりますが、それらを通してあなたのメッセージを、あなたの愛を、この地域の一人でも多くの人たちに伝えることができますようにお導きください。大学をはじめ高校中学校では入試試験の本番が近づいております。そのために長めにわたって準備をしてきた多くの若者が、その力を十分に発揮して、それが悔いのないチャレンジとなりますように、この間のそれぞれの心と体の健康をお支えください。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。とりわけ病気の床にある人、その方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその方々を介護されている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、これらの全ての人たちがあなたの愛を私たちと同じように感じることができますように、皆さんを支えて差し上げてください。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌508番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書3章13節から17節までと、イザヤ書42節の1から7節までです。
イエスバプテスマを受ける。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。見よ、私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。
これは私の愛する子、私の心にかなうもの。クリスマスを終え、イエスの、公の生涯と呼ばれるものが始まるところ、今日の箇所でイエスは、マタイによる福音書の中では、今日のところでイエスが初めて語る、初めて言葉を発するという場面であります。そして洗礼の事柄とペンテコステが重なるような場面において、神自らがイエスに語りかけた言葉、これは私の愛する子、私の心にかなうもの。今日はこの言葉を中心に、少し、マタイのこだわりとでもいいんでしょうか、マタイのによる福音書を読むときに、私たちがいくつかこうつまずくというんでしょうか、その聖書を、よくあるんですけれども、いろんなところでキリスト教に出会って、あ、素晴らしいと思って聖書を買ってですね、よし最初から読むぞと思った多くの人が初めにつまずくのが、このマタイの福音書のケースです。せっかく買ってですね、救いを求めた人が最初に、なんだこれというケースがいっぱいこうずらずらずらとカタカナで並んでいて、あ、やっぱりキリスト教をやめたという、その一つのなんていうか壁になっているのが、ケースです。そして私たちがマタイによる福音書を読むときに、そのケースをはじめ、いくつか私たちにとって、あれ、なんでこんなところにこう壁とかですね、私たちの感覚で言うと、せっかく普通に歩いたりですね、走ったりする、もしくはリハビリが終わってやっとこう杖をつきながら歩こうとしている前にですね、ハードルがこういくつもこう並んでいるような、そういう形で私たちの前に、いくつかの障壁が置かれている。でも 私は、まあ、初めに少しだけこの障壁をどういうふうに乗り越えるとまでは言いませんけれども、しかし少なくともなぜマタイがこのことにこだわったのか、そのことを少し紹介させていただいて、そして今日のこの言葉にもう少し私たちが近づく、そのきっかけ作りとしたいと思っています。その一つの、まあ、あのアブラカダブラとかそういう魔法の言葉はないんですけれども、予言の成就もしくは予言の実現、これがマタイによる福音書のさまざまな、その難しい壁を、まあ、取り除くとでもいいでしょうか、その、先を見通す、きっかけとなる言葉です。予言が実現するとか予言が成就する、もしくは予言者を通して言われたことが実現するというこの言葉です。2つほどその具体的な例を紹介したいと思います。これはクリスマスの言葉ですので、あ、こんな話聞いたことがあるなという程度に聞いていただければと思いますが、ただ注目して耳を澄ましていただきたいのは予言という言葉と実現するという言葉です。主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。マタイの一章の20節のところ、クリスマスの物語の中に必ず読まれる、ヨセフ自身が自分まだ結婚していない妻のお腹が大きくなった、そして自分の知らない男の人と性的な関係を結んだのではないか、そういう不安を持った、彼に対しての天使の言葉、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、聖霊によってお腹の子が宿った、そしてその子は自分の民を罪から救う、決めの言葉として主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。預言者の言葉が実現する、これがイエスの誕生の直前に語られた言葉。もう一つクリスマスで有名なところ、ここにもまた預言者のことが出てきます。2章の1節のところです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。ベツレヘムの誕生の出来事、ヘロデ王がその誕生一体どこで生まれるのか、自分が王様なのにその王を脅かすようなこの、指導者が生まれるのは一体どこであるか、ベツレヘムである。そしてこれもまた預言者がこう書いている。ミカ書という書物の中にベツレヘム、小さな名もないベツレヘム、しかしそこから救い主が生まれる。マタイがこだわったのは旧約聖書に書かれた預言者の言葉が成就する、もしくは預言が実現するということ。ですから初めに冒頭に申しましたように、経図、これは ダビデにつながる。そしてベツレヘムからの救い、ダビデの生まれたベツレヘムからメシアが生まれるという当時の人たちが信じていた予言がなされる。それを当時の疑い深い人たちが信じることができるようになるために、イエスから系図、ダビデにつながる系図をみんなに示して、そしてこれを見てください、間違いなく預言者のその預言が成就しているではありませんか。もちろん初めて聖書を開く人には何のこっちゃですけれども、しかしマタイは旧約の預言、その言葉が本当になったということを系図を通して、またさまざまな旧約聖書の言葉、預言の言葉を私たちに示し、そしてそのことをイエスが実現していった。これがマタイが私たちに、まあ、ある意味置いていった障壁ですけれども、しかしこの預言が成就していく、その一つ一つ預言がなされていくということを私たちが理解したときに、系図もそしてたくさん出てくる旧約の引用句もそれぞれマタイの意図、そこにはイエスこそが旧約の預言を成就する方である。しかし面白い描き方がなされているのは、この預言の成就、まあ、預言の実現ということが実はイエスと当時のファリサイ派の人たちの論争の原因にもなった、まあ、喧嘩する原因にもなったというふうな描き方がなされています。マタイによる福音書の5章には、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためでなく完成するためであると。律法や預言者を廃止するために来たのではなくて、むしろ完成する、まあ、成就するとか完成する。イエス自身は、私は何も特別なことをするのではなくて、旧約の民が与えた律法や預言者のその言葉を完成するためにやってきた、それが私の役割である。しかしマタイの中に書かれているたくさんの論争の事柄の中には、当時の人たちが大事にした例えば安息日を守る、律法に書かれた安息日を守ること、そして、手を洗うといった清めの儀式、そういった大切なことをイエスや弟子たちは、まあ、言えばおおらか、いい加減にしていた。ですから論争を仕掛ける。しかし逆にイエスは、その律法と預言の根底にある神を愛し隣人を愛するという、そのことを大事にした。ですからそこで同じ預言の成就、律法と預言の成就という同じことを求めていたファリサイ派の人たちとイエスは、このことのためにぶつかり合うことにもなります。またこのぶつかり合うことに関してはマタイのいろんなところに出てきますので、今日はそれほど取り上げませんけれども、しかしそのマタイを読み解く預言の成就ということが一つの、まあ、鍵となっている。しかし同時にこのことが、まあ、論争の的にもなったという、その皮肉な事柄がマタイの福音書全体に書かれている、まあ、そのことを少し頭の隅に入れて今日の聖書を読んでみたいと思います。まずマタイによる福音書の、3章のところ、ここにはイエスと洗礼者ヨハネが、出会う場面が出てきます。洗礼者ヨハネ自身も、まあ、少ししつこいようですけれども、彼自身も預言の成就が、そのもとになっています。そこには預言者イザヤによって荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと。洗礼者ヨハネもまた預言者イザヤの預言が成就した。そしてその洗礼者ヨハネがイエスの前の道を備える、 出会いの場面、14節から、ヨハネはそれを思いとどまらせようとしていた。イエスが、洗礼を受けようとした。で、そのことを思いとどまらせようとしていた。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。イエスは自らが洗礼を受けるためにヨルダン川で活動していた、ヨハネのところに来た。そしてこの洗礼者ヨハネはイエスが誰であるか、自分はその履物を脱がせる価値もないと語ってきたその方が目の前に現れた。洗礼はむしろ私が受ける方でありますと。謙虚に、しかし恐れ多いその役割を辞退するような形で、洗礼者ヨハネはあなたが私のところに来られた、なぜなんだ、私の方があなたの方に行かなければならない、主がこう逆転するようなところ、その戸惑いが書かれています。しかしイエスは15節にあるように、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと。イエスは、いや、今はあなたから洗礼を受けることがふさわしいんだ、神が喜ばれることだ。ですからイエスはバプテスマをこのヨハネから受けます。そしてその洗礼を受けた、洗礼を受けたその様が16節、イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。イエスの洗礼を受けたその場面で、あたかも聖霊降臨の時と同じように聖霊が下ってくる、ペンテコステと、洗礼が一緒に起こったような、そのような場面となっています。少し洗礼の意味をもう一度、確認しておきましょう。少なくとも私が、教会で、洗礼の準備をされる方に、いつも語ることですけれども、象徴的にですけれども、私たちは川で溺れて一度死ぬ、象徴的にですけれども、しかし私たちはこれまでの罪の体が川で溺れて一旦死んでしまうと。しかしそこで私たちの命は終わってしまうのではなく、神の贖いの力、主の復活の命によって新しくその川から引き出していただく、新しく生まれ変わる、もともと悔い改めと清めの儀式であった洗礼に新しい命が誕生するという意味、これをキリスト者たちは付け加えていきます。洗礼はですから新しい命、新しく生まれ変わる、主の復活の命が私たちにも与えられ、新しく誕生するということであります。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、洗礼の事柄の後に語られた言葉、これは詩編の2章7節と、それからイザヤ書の42章、イザヤ書はこの後もう一度見ますけれども、その言葉が混ぜ合わされた文章です。そして詩編の、2の7のところには短い言葉ですから聞いてください。お前は私の子、今日私はお前を産んだという言葉が出てきます。神がお前は私の子、私はお前を産んだと、マタイが引用したこの詩編の言葉、神がイエスに語りかけたその言葉の中には、お前は私の子供、私はお前を産んだんだ、新しい誕生、神が直接生まれる、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、その言葉の中には神自らが命を与えられた、神自らがその子を産んだ、 まさに洗礼によって私たちが新しい命を与えられる。イエスがまずその最初の洗礼の時に神からかけられた言葉として、お前は私の子、私はお前を産んだ、神の直接のその誕生への関わり、新しい命への関わりがこのマタイの引用の中には含まれているのです。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうもののもう一つのポイントがイザヤ書にあります。イザヤ書の方を見てみましょう。冒頭に、このイザヤ書の冒頭には主のしもべの証明、しもべ、まあ、奴隷とか、それから、その神のために働くものという意味ですけれども、しもべを神様が、召される、神様がその技の、神様がなされる技のために働くしもべを神様自らが召し出されるという、そのことがこの42章全体のテーマとなっています。そしてまず聖霊降臨、先ほど洗礼のことを詩編で紹介しましたが、聖霊が下るということの関連でまず5節を見たいと思います。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。息を与え、霊を与える。旧約の霊という言葉、息という言葉、神自らが創造の時に初めの人に鼻から息を与えて命を与えられた。そこからルアッハという言葉が使われてますけれども、霊が与えられる、命が与えられる、それが神が一番初めに人に対してなされたことである。神は命と、そしてその命の息を人に初めに与えられた。洗礼とともに聖霊が下る記事から来ておりますけれども、まさに新しい命、そして命の息は神から直接私たちに直接与えられるものである。それは天地の一番始まりからなされている。そして使徒言行録の2章に同じペンテコステの記述が出てきて、教会が生まれたその初めの時に聖霊が私たちと共におられる、もしくは私たちのうちに神の力が生きて働かれる、命の息、誕生の、新しい誕生の息吹が私たちのうちに生きる、洗礼とともにその力が与えられた。一節のところも、一節を見ましょう。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれる。霊が置かれるというのは先ほどと同じ、神が直接命の息を、霊を置かれる。そして、この私が選び喜び迎えるもの、これが、ギリシャ語になって、そして引用し直されて、先ほどの詩編と混ぜられて、これは私の愛する子、私の心にかなうものというふうに日本語になっている言葉ですが、もともとは選ぶ、まずは選ぶという言葉です。Behold という言葉が使われています。旧約聖書の中で約 60% は神が選ぶという言葉で用いられるそうです。そして注目したいのは、この言葉はしもべという言葉を、まあ、平地するというんでしょうか、その、ただ、なんていうんでしょうか、その神は誰でもいいから選ぶ、何のために選ぶというのではなくて、しもべとして神の、働きをなすものとして、選ばれるんだ。 神の働きのため、神の使命のために、神はそのしもべを選ばれる。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、私が選び、そして私の御心をなすものとして、あなたを私は選んだ。喜び迎えるものと訳されている言葉。これは、ここには愛を表すラツァーという言葉が使われています。生贄を捧げることで神は喜ぶ、神はその愛を感じるという時に用いられる言葉です。生贄を捧げる時に神がその愛を感じる、喜ぶ。これはまさにイエスがそのしもべとして自らを捧げる、その生涯を暗示しているように思えるのであります。私が選び、そしてそのしもべを救いのために、その命を人々の救いのために捧げるために、私はあなたを選んだ。イザヤの言葉をマタイは引用し、そしてイエスの生涯が神の選びと、そしてしもべとして自らを捧げる、そのことを神が喜び迎えられる。では具体的にイエスのそのしもべとしての歩み、どのような歩みを神が求められたのか。7節には、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、とても分かりやすい、目を開かれ、そして囚われている人、闇に住む人が牢獄から救い出されるという具体的なイメージとして、イエスの働き、しもべの働きを示しています。イエスは十字架への道のりの中で、ほふられる羊のように静かに、全く その神の命令に疑いもしないかのように、従順に十字架への道のりを歩む。マタイによる福音書ではそのように書かれています。そしてそれは同じイザヤ書の52章から書かれている苦難のしもべ、しもべがその苦難の道のりを歩む。周りの人たちはその人をあざけり、まさか自分の罪のためにこの苦難のしもべが苦しめられるとは思わない。しかし十字架の道のりは、ほふられる羊のように、神の約束をただ単にしもべとなり、へりくだり果たすかのように、イエスはその道を歩まれた。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、神がその新しい命の誕生のために、神の息が与えられるために、そしてその人たちの罪をすべて贖うために、十字架の道のりをしもべが歩む。神が選び、そしてその歩みを神は喜びを持って迎えられた。マタイはイエスの生涯、そして旧約の成就、そのことを重ね合わせ、神の選び、神へのしもべの犠牲、それらのことを重ね合わせて聖書に描いています。このことは今を生きる私たちにどのような意味を持っているのでしょう。私たちもまた神の、しもべと思っておられるかどうかわかりませんけれども、 しもべの一人として少なくとも私も選ばれたと思っています。しかし選ばれた者にはそのしもべとしての使命、働き、課題、そしてマタイの表現を借りれば、私たち一人一人はどのようにその予言を成就することができるか、もしくはその予言の成就に少しでも関与することができるか、神が直接言葉をかけ選び、そして命を与えられた私たちがどのようにこの神の業に関与することができるのか。昨日も NHK の番組で子育て、子どものサポートネットワークというテレビをしていました。あまり土曜日の夜にテレビを見ることはあまりないんですけれども、少し、興味があったのと、以前引用したことのある重松さんという作家が出ているというのを見たので、少し見てみました。その中で、要は子供のサポートというとどうしても母親だけがしんどい目に、遭っているという、その、母親だけが、子育てのすべてを負わされているのは、おかしいんじゃないか、そして、お父さんも頑張りなよとかですね、それから、お父さんはまだいいんだということで、お父さんたちを使っている上司の人たち、そこではおじさんというふうな言葉を言われて、私もそのおじさんの領域に入ってしまっているので、複雑な気持ちがしたんですけれども、しかし、その要はですね、子供をサポートするその直接の母親だけとか父親だけ、地域だけ、そうではなくて、私たちみんなが本当に真剣に一人の子供の救いについて、一人の子供のその苦しみについて少しでも思いを馳せてはどうでしょうかということ。その中で象徴的だったのは、今ある私たちがさらに一歩という言葉がありました。今辛い目に遭っている私たち、しかしそこから一歩踏み出す、子育てをすると完璧を目指す、それはしんどいと、でも一歩だけ前に進めばどうだろうか、そのしんどさ、私たちがもしその人たちをサポートする側に回るとすれば、そのしんどさを理解して一歩自分の方からおせっかいを焼いてみたらどうだろうか、そんなことを語っていました。私たちにとっての一歩、もしくは私は半歩とかですね、4分の1とか8分の1でもいいと思うんですが、私たちがこの旧約の成就、もしくは主がその生涯を通して私たちに伝えようとしたことを、少しでもそのことに私たちも関与する、何ができるのか、その半歩、今の自分、そこにさらに半歩進むためには何が必要なのか。私自身はこの後歌います、賛美歌の中に一つのヒントを得ます。主我を愛すという賛美歌、これは英語でもアメリカでも歌われ、そしてタイに行った時にも歌われた曲、やはり子供たち、そして大人も、好きな賛美歌です。繰り返しのところ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す、Jesus loves me というところで始まりますけれども、ただ主は私を愛していると、もうこのたった一言、たった一フレーズ、先ほど来繰り返しているその言葉と重ね合わせて言えば、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、神からその言葉を始まりに受けたイエスは、私たちにも、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、それをただ単にイエスは出会った人たちに伝え、またそのことを体を通して一人一人に伝えられた。少しおせっかい、 なようかもしれないけれども、イエスは歩き出して人を訪ね、あなたも神に愛された子供、神の心にかなうものですよ。主は私を愛しておられる。この賛美歌を歌う私たち、私たち自身が神に選ばれ、神に愛された子、御心にかなう子である。洗脳ではありませんけれども、しかし繰り返し歌う。こういう話をするといつも、いや、私は愛されなかったからこの歌嫌い。そうかもしれません。私たちには様々な体験があります。100人いれば100人違う体験をしています。そして、この賛美歌が心に来る人もいれば、いや、愛されなかった自分を思い出すから嫌だという人もいるかもしれません。私はいつもその問いを、問いかけに対して、でも、今日から神様があなたを愛してくださる、そのことを私は祈ります。もちろんそんな、こんなストレートな言い方はしませんけれども、しかし今日から、過去に自分は愛されなかった、この歌嫌い、今から、今日から神様が愛してくださる、そのことが感じられるようになってほしい、なれるように祈りたい。そして私自身もまたそのことを聞いたときに、本当に自分が愛されているということを実感しながら歩んでいきたいということを感じさせられるのであります。イエスが洗礼を受けたとき、新しい命が与えられる、そのことを体験されたときに、神自らが、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、神が自らがその子をあるがままで愛おしい、自分が本当に選び愛したその子である、私たちがこの賛美歌を歌い、また少なくともそれを感じられない人のために祈る、私にとっての半歩。そして皆さんは自らの歩みの中で、また皆さんが与えられたそれぞれの場所で、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、その言葉を受け、主が私たちを愛していることをそれぞれの場所で実現する、愛の一歩、愛の半歩を共に踏み出すものとされたいと願うのです。お祈りをします。神様、私たちがその人生の拠り所としている主イエスキリストが初めの活動されるその場面を今日は読みました。そして洗礼を受けられ、聖霊をその場であなたから与えられ、またこれは私の愛する子、私の心にかなうものとのその言葉を受けた、私たちも教会の中でこの洗礼という儀式、そして聖霊が私たちに下ったことをとても大切にしております。どうかその私たちがそれに続く御言葉、私たちもまたあなたの愛の子、あなたの心にかなうために召されたしもべであることをどうか実感することができますように、そしてあなたに愛されていることを少しでも感じ取り、またそのことを隣の方に伝えるものとなさせてください。少なくともそのことのために祈るものとなさせてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人のこの中にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によって あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の461番を歌います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今朝も兄弟姉妹と共にこのように礼拝を守れましたことを感謝いたします。新しい年を迎えました。心新たにまた日々感謝を持って過ごせるものとしてください。ただいま捧げました捧げ物、あなたが清め、あなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がおられますので、覚えてお祈りしたいと思います。13日、鍋島幸男さん、それからあのちょっとあ、いたいた、三好真嗣さん、13日です。じゃあお祈りをします。神様、ケアする兄弟お二人のその尊い命を与えられたことを覚える、そのことを私たちは祈っております。どうかお二人の信仰の歩み、あなたがこれからもしっかりと守り導いてください。鍋島幸男さんは役員として、また CS の校長としてその尊き奉仕をなしてくださっています。あなたがこれからもその体と心の平安を守り、また主の良き技をなす、そのために私たちと共に信仰の歩みをなしていくことができますように導きを与えてください。三好真嗣さんは天使をはじめ青年たちのことに心を配り、また前年度に結婚の式を挙げられました。どうかこれからも若い人たちのリーダーとして、あなたが良き技のために用いてください。これらの祈り、集まりました一人一人のコロナ禍にあります祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは前の方におられる鍋島幸男さんです。おめでとうございます。それから、後ろにおられますけども、三好真嗣さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは、修法に従いまして、牧会報告をしてまいります。礼拝後の集会はコーヒーアワーがございます。あの初めての方もぜひ残りいただきまして、しばしの間歓談ください。それから、聖歌隊の練習が予定されております。今週の集会等ですけれども、14日の朝、10時半から聖書講座、同じ日午後7時に、番頭会がございます。それから15日木曜日、ひまわりグループ延長保育になっています。16日の午前11時半から、ピーターパンの昼ご飯、お正月のカルタ会ということのようです。街道清掃が17日に予定されております。担当皆さんよろしくお願いいたします。それから17日、午後1時から、スプリングキャンプの実行委員会が予定されております。それから、同じく17日の1時半から、同志社教田辺の聖書集会もございます。遠藤牧師の予定ですけれども、今週は、面会日が16日木曜日の午後となっております。自主手術1月18日は、説教を西岡神学生にお願いをしております。賛美歌21を用いますので、ご用意の方よろしくお願いいたします。礼拝後の集会として CS の教師会がございます。集会行事の予定ですけれども、1月の19日月曜日に、学園前の家庭集会、三浦さんのお宅でございます。24日にはひまわりグループの説明会、それから1月の25日礼拝後に、開放委員会が予定されております。17日の火曜日には、教会婦人会連合の信徒講座の1位が予定されております。それから2月11日 CS の雪山遊びということです。以上、その他はそれぞれお読みいただけたらと思いますけれども、役員会の報告について、先生の方から補足がございます。
右下の、役員会、の、報告を補足しておきます。2番のところ、2月15日に、臨時総会を、開催、いたします。また、事前、直前になりましたら広告をお出しすること、それからもう少し皆さんに、分かりやすいような形での、 議案を事前にお配りしたいと思っていますけれども、3つの事柄について、今回総会に、諮ることになりました。で、一つ目はその宗教法人の規則を変更すると。で、これは変えるところは本当に二文字なんですけれども、ただ役員の人数を、変更する。これは、宗教法人の規則に関わりますので、そのこと、今代表役員私を含めて9名の、ごめんなさい、8名の、役員、これ責任役員と言いますけれども、その役員を1人増やすということで、9名に変更するということ。それから もう1点は、もうすでにずっと2年任期2年休むということが94年から96年の議論の中でなされていますけれども、この宗教法人の方の規則の方は任期3年という言葉のままで残っていました。ですから、この今回の変更に合わせて、その実情に合わせるというんでしょうか、3年の任期を2年ということに変更するということを提案したいと思います。そしてこのことが、承認されればです、私を除く、責任役員8名のうちの半数を改選するということで、今度の3月の、総会の時には4名を選出するということになります。ただ、この法人規則の改正は教区、教団、それから奈良県知事の認証が必要ですので、それまでの間は、陪席者ということになるということ。それから B のところに書いてありますけれども、役員選出の規定ということで、半数、ごめんなさい、30回の出席要件ということ、これがずっと議論になっていました。で、そのことを今回廃止するということ。それから予備選挙のような形で8名を選び出して、その後もう一度、投票して4名を選ぶという、そういう投票の仕方。それから、名簿を、作る。その名簿によって出席30回以上ということは廃止するけれども、その、選挙用紙を見てどの方が、どういう形で教会に参与しておられるか、もちろんこれだけではわからないところはたくさんありますけれども、それからまず8名を選ぶという、そしてその顔を見ていただいて4名を選ぶという形にしたいと思っています。それから C のところに書いておきましたけれども、街道建築準備委員会の立ち上げ、これは以前から言ってますけれども、そのこのことの立ち上げをするということ、この3つのことを提案させていただきます。もちろん総会ですから、皆さんの意見、皆さんの同意、その総意というか、皆さんがこのことを、ぜひというその、お気持ちが、あるということが前提になっていますけれども、その話し合いの時となりますので、ぜひ皆さん、お越しいただき、またたくさんの意見を、いただければと思っています。それから3番の、2行目のところに、総年会と婦人会の合同例会、ちょっと今回さまざまな、行事のこと等でですね、この日には開催できないということなので延期とさせていただきます。それから少し飛ばして6番、解放委員会の、気候の取り扱いについての、話し合いが、なされました。会員の意見の表明の場として気候を、受け付けることは、確認した。ただ、その解放全体のイメージとか、それからその全体のボリューム、長さ等から、採用しないとか、気候を短く、書き直していただく等の判断は、その時の解放委員会の判断を、尊重するということ。そして解放委員会の中では判断しかねる場合は役員会の方で検討するという、そのことの確認をさせていただきましたので、以上、報告の少し補足になります。また質問があれば私もしくは役員の方に、尋ねていただければ、さらに、説明することができると思います。以上です。
それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして、章英の541番を歌いました後、祝祷、高僧をもって礼拝を終わりたいと思います。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. ということで、